レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生が滋賀県に戻ってきて家族で会社をやられたってことなんですけども、困ったことってありますか？
困ったこと、
いや苦労したことです
ね。苦労したこと、はい、いっぱいありますよそんなの、はい、めちゃくちゃいっぱいあるわめちゃくちゃいっぱいあるけど、はい、例えば、まあ、うちの父親があの花屋でしたよ、社長としてやりますよ、はい、で弟があの珍味屋 のルートセールス酒屋さんに行って、はい、そのおつまみ系のやつをこうおろすっていうかね、そのルートセールスだったわけね、はい、で太陽光発電の営業、要は何か売ったことがある、営業で売ったことがある人ってのは誰もいなかったわけ、はい、で、まあ、僕しかいなかったわけ で僕が入ってきて売り方を教えますよっていうと、はい、一番苦労したことがまず、家族経営になってくるわけだから、はい、そのなんていうの、家族感が会社の中で出てくるっていうのが僕はすごい嫌だったかな、はい、それすごい苦労したかなと思う。
プライベートと一緒になっちゃうんですか？
そう、はい、うん、で兄貴かとか、はい、あのなんていうの、息子がとか子供がとかなってくるし、はい、あの電話の対応とかもね、はい、あのちゃんと企業としての対応ができてないわけね、はい、あの父親とかがね、社長とかが、はい、そのちゃんとした電話の対応ができてないと、はい、うん、花屋の大将の電話の出方で、はい、とかで出るから、はい、おいみたいなね、うん、そんなんがあったりとか、あと何かな、あとはあの、まあ、売り方とかに関して言えば僕は結構その、はい、まあ、名古屋にいてた時にそのノウハウがあったから、はい、まあ、もういけるなと思ったわけね、それは。で最悪僕だけでも売れたらいけるわけだから、まあまあまあいいかなとも思っていたわけね、はい、その辺は別に、まあまあ、まあ苦労はいろいろしてます、してるんですけど、はい、まあ、あと工事屋さんのトラブルだとかいろいろあったけど、僕が考える中で、例えばもしこれから起業するっていう人がいてて、あの僕が一番困ってた部分は何かっていうと、はい、あの集金かな、集金です、はい、お金をあの集金するお客さんからなんていうの、あの集めるっていうか、はい、お金をもらうっていうのが一番実は僕はピリピリしてて困ってた部分です、はい、太陽光発電の場合ほとんどがローンにされるわけね、はい、でローンにするとそのローンの申し込み用紙にあのローンに書いてくださいって言ってで書いてもらって、はい、OK なわけよ。で、まあ、人数が少なかったわけだし、もう島には僕一人になってしまったわけだから、はい、僕が一人で例えばアポ取って経営クロージング行ってで工事の下見とかで工事の工事日になってね、その見に顔出しに行ったりとかで、ローン その契約書のサインをもらったりとか全部一人でやってたわけね、そういうのも。で全部やってたんだけど、一番怖かったのはあの、まあ、クレームとかいろいろあるんだけど、それちょっと全部除いて、お金払ってくれなかったらどうしようかっていう、その回収能力がないわけだから、そこが一番僕は苦労したかな。苦労した、別に苦労はそんなにたくさんはしてないです、そこに関しては。でも一番こうピリピリしてた部分はそこかなと思うわけ、うん、あのローンだったらね結構みんな分かったっていうふうになるんだけど、 怖かったのは、あの現金で払うっていうふうになった時、
はい、
で田舎だから田舎の方の人ってローン、なんでローン組まなあかんねん、嫌じゃって言われることが多かったわけね、
はい、
で一回で払う、一括で払う、現金払いやと、だからいいじゃないかって言われた時に困ってたのよ、
はい、
何かっていうとローン払いの時はあのローンが終わってから、工事が終わってローンが発生するわけね、
はい、
で現金一括の時はいつお金もらおうと思ったのよ、でその200万とか300万もするものをお客さんが工事が終わってない段階で全額前金で払うかって言ったら多分払わないと思うんだよね、払わないと思うんですよ、そんなのはなかなか、で払わないだろうし、じゃあどうしようかな、でそれでじゃあ後払いにした時にいや払いたくないとか言って言われたらどうしようと思ってたわけね、どうしていいかわからないから、その集金能力っていうかそれがないばかりに、ああこればっかりは困ったな、もし現金払いで払うっていう人がいたら困るなと思ってたわけね、
はい、
そしたら案の定すぐ出てきたわけですよ、田舎だから、
はい、
おじゃあ現金で払えばローン嫌だって、だって金利かかるやんか、嫌だって言われたのよ、
はい、
で当時ローン払いは一番最短で6回払いっていうのがあったのよ、6ヶ月払い、
はい、
でこれをやってくださいって言ったのよ、
はい、
でこれだったらそのもう正直うちが金利負担しますって言ったのよね、で6回払いにしてくださいって言ってっていうことをやってたわけなんだけど、例えば年配者の方が出てきた時に、
はい、
そんなん書きたくもないって出てきたわけねうわどうしようみたいなっていう時に、あのやっぱそれは怖かったかなと思う、もしお金払わんとか言われたらどうしようとか思って、
はい、
でなった時に僕はどうしたかっていうと、ま、着工金と完工金って言って先にお金を何パーかもらうっていうことを考えたわけね、
はい、
で何パーもらったらいいか分からなかったのよ、
はい、
で結局今は 50% にしてるんです、全着工金で 50% 完工金で 50% くださいって言ったら、あほとんどの人は納得してくれるわけね、あ 50% ね分かったって言ってやってくれるわけで、中にはもう着工金の時にもういいよ辻さん信用してるから全額先に払っとくわって言ってくれる人も全然いてるわけね、
はい、
だけど最初のテレアポの時はなかなか全額最初に払うっていう人やっぱすっごいすっごい少なかったから、最初どうしてたかな、3-7じゃちょっとリスクでかいなと思ってたから、6-4、いややっぱ五分五分やな、 50% でやってたと思うわ最初から、 50% でお願いしますって言って、で最悪着工金を払わないっていう人が出てきたら、あの工事しなくても済むわけやん、そういう場合は、そしたらリスクヘッジができるなと思ってたわけ、うん、だけどやっぱり困ったのが、あの工事があのだからリフォームが絡んできた時に困ってたかな、
はい、
うん、あのいついつ終わるよと、例えば 5月頃に終わるよ、
はい、
5月15日には工事終わるから5月20日にはあの工事入れるよってもともと聞いてましたと、
はい、
でじゃあ5月に工事仕入れて、でいざお客さんのとこ行ってみたら全然工事が終わってなかったとかね、
はい、
って言って終わる言ってたじゃないですか、って全く終わらへんとかね、いや終わるの8月かなとか、うわーとかね、
はい、
いつ終わるのみたいな、でも5月の段階でその目はメーカーにお金払っています、だけど工事が終わってないからお金がもらっていませんとか、はい、そういうのはもうやっぱり資金繰りの面ですごい苦労してたかなと思うわけね、
はい、
あれはほんまもう胃が痛かったかなっていう感じ、
はい、
うん、で一番やっぱお金の面やね、お金の資金繰りとかも含めて、はい、そういう売掛金が回収できないっていうリスクを考えた時にやっぱり嫌だったかなと思う、でこれは僕も肝に銘じてるんだけど、
はい、
もう特に嫌だったのが、あの一回お客さんになった方ね、
はい、
太陽光でお世話になってお客さんになって、であのオール電化を考えてるんだっていう風になって、
はい、
オール電化の工事でオール電化契約したわけよ、
はい、
でじゃあ灯油のボイラーやめてエコキュートにしますかって、だけどあのガスコンロはあのうちの奥さんが、
はい、
あのガスじゃないと嫌だって言ってるから IH にはせえへんけどエコキュートはするわと、
はい、
でいやあの蓄熱暖房っていうやつも興味があるしそれじゃあやるわってなったのよ、
はい、
エコキュートと蓄熱暖房で工事が決まったわけね、
はい、
でもその方もちょっと高齢になってたから太陽光の時はローン組んでたけども、
はい、
ローンが組めれる年代だったけど、
はい、
そのエコキュートと蓄熱暖房を導入する時はさすがにちょっともうローンが厳しいぞと、厳しい年代になってたわけね、だけどまあ現金で払うしって言われたから、
はい、
まあ、お客さんを信用してそっかって、まあ、じゃあまあまあまあお付き合いがあるしそんな変なお客さんじゃないから分かりましたって言って、で工事終わってからでいいかって言われたのよ、
はい、
まあまあまあまあいいですよって分かりましたって言ったら、
はい、
工事の前日にキャンセルしたいって言い出して、はい、おえっつってもうおえ本当に、
はい、
あの前日にはもう商品全部仕入れて工事の段取りも全部やった上でいきなりキャンセルしたいって言われたからもう思わずおえ言うてもう急いでお客さんのとこ行ってで奥さんに聞いたらいや多分工事直前になってそのお金払うのがもったいないと思ったんちゃうかなとか言って言い出してええ言うてもう今更ストップできないですよとこんなもうあのクーリングオフの期間なんてもちろん過ぎてるからね、はい、契約して多分1ヶ月後ぐらいだったと思うのよ、
はい、
で工事入りますよっていう1日前とかにキャンセルしたいって言い出したから、
はい、
延期するじゃないよキャンセルしたいやからね、はい、どうしようって言ってでも説得して、
はい、
で結局その時はその蓄熱暖房の小型版をもう無償でつけますって言って、
はい、
今更そんなキャンセルされたら困りますって言ってでもうちょっとわし足悪なったんやとじゃあ銀行まで連れてくれって言われて、
はい、
銀行まで送り迎えして、
はい、
その場でもお金もらって、はい、で送り迎え終わってね届けてで帰ったわけよ、うん、それはもうほんとびっくりしたもう思わずおわーってなっちゃったからあれはもうその時にああもうやだなとああもうこういうことはなくそうとで多分着工金と完工金をもらうっていうのはお客さんにも着工金を払うっていうことだからもう払うっていうのを一回刺した方がいいと思うのよ、
はい、
うん、こちらの善意で別に工事が終わってからでいいですよなんて言ったらあかんと思う、
はい、
心変わりして払いたくないっていう人が出てくるのよ、
はい、
僕もまさかそんなこと言うとは思わなかったですあの信頼してたから、
はい、
マジでってなったもんねえそんなこと言う人じゃなかったのにいきなりそんな風に言われてもうびっくりしたし、
はい、
あともうあの最近あった話ではそんな何十万百万とかしないちょっと少額な金額なわけですよ、
はい、
少額な価格帯なんだけど工事が終わってからね、
はい、
でお金を請求しようと思ったら税込み価格に要は負けろって言ってくるわけよ、
はい、
えっつってなんでいきなり要はその工事が終わってお金を払う直前になってそういうことを言ってくるっていうね、
はい、
うん、やっぱお金を払う人っていうのがやっぱ強いわけじゃない、
はい、
だって嫌だ払いたくないと言われたらこっちももうおいおいおい払ってくださいよって話になってくるわけやんか、はい、もう最悪な話も、ね、出るとこ出てみたいな話になってしまうわけなんだけど、はい、そういうことしたくないわけよねそんな風には、はい、そういうことさせないために穏便に済ますためにはどうしたらいいのかってなってくるとじゃあもう負けろやとか言われたらもう仕方がないからってこんなこと言う人じゃなかったのにものすごい残念だわみたいな感じで仕方なくもう負けてね、やるみたいなもうやっぱあるわけですよ。一番起業して会社作って一番困る部分苦労した部分何かっていうと、
はい、
やっぱ売掛金の回収かな、
はい、
うん、ローン払いがあるときは良かったけどねローンで途中で1回払いっていうの出てきたんですよ。僕は何度言った1回払いを作ってくれって言って、
はい、
そしたら1回払いっていうのができましたって言って総金額の何パーやったかな、なんか 1% か 0.5%、1.5% か、なんか 1% か 2% か 3% か、ちょっとパーセンテージ忘れちゃいましたけど、
はい、
そのパーセンテージを、要は支払うときに、そのパーセンテージを引いて、その、シガソーラーさんの方に、うちの方に、審判会社からうちの方に入るときに、その金利の分を差し引いて振り込みますっていうやつになったときは、
はい、
やっぱそれ安心できたわけ、第三者が入ると、やっぱ安心できるわけね。
はい、
うん、払いたくないとかって言ってきたらそこの問題じゃない、
はい、
工事がまだだとかいうのは問題と、
はい、
問題だけどねこちら側の問題だけど、はい、全部工事が終わったのに払いたくないっていうのはやっぱ、ね、審判会社の方の方になってくるわけだから、はい、まあ、それはそっちでお願いしたいな。でもそういうのぶっこ抜いてキャッシュで払うからってなった時が一番怖かったかな。実際その話した時に、
はい、
お客さんからも言われたのよ、そのお前ヤクザとかってそのね、危ない人たちってどういうふうに言うかっていうと、じゃあお前分かった現金払いで払うわって、でじゃあ3割だけ最初に払うから7割は工事が終わってからでいいだろうとか言って言うんだって。で分かりましたって言ってで工事が3割だけもらってでやるじゃない工事、そしたらもうなんだかんだ難癖つけてその7割を払おうとしないっていう人が出てくるんだって。うん、だからそのお客さんにも聞いたのね、そういうことを、そういうやつがいてるから気をつけろよって言って、うん、そのお客さんがもうそっち系の人っぽかったんだけども、いかつい人だったからねあマジっすかとか言いながら、うん、そんなんもあったりとか、もうでもやっぱすごいトラブったりとかした時にお金払いたくないっていうふうに言われちゃうわけね。 特に現金で払うっていう人は、後で現金払うっていう人はそういうことを言う可能性が高いっていうのをちょっと肝に銘じた方がいいかなと思います。僕も何度かありました、うん、信用してた人がそういうことに言われた時のがっかり感は半端なかったから、やっぱりそのお金やね、やっぱり資金繰りもそうだし、やっぱあのお金に関するところでお客さんが払ってくれないっていうのがごく稀にあります。だから僕はもうその誰に対しても売れたらいいなんて全然思ってなかったです。あのお客さん選んでました、正直言って。これはそういう変な人なのか大丈夫な人なのかっていうのを天秤にかけた時に、大丈夫な人、変な人にはもう売らないっていうことを決めていたので、うん、まあ、そういう変な人に売らない理由はやっぱそういうことがあるからね。そういうのを話を聞いてたりすると、やっぱ売る人、お客さんは選ばなきゃダメだなっていうふうに思いましたからね。やっぱ起業して会社立ててもう苦労したことっていうと、やっぱりお金かなと思います。お金の売掛金の回収が、僕にはその回収のテクニックとかがないわけだから、うん、ねえ、その困るじゃないで、その審判会社の人とかもカードのね、あの通らなかった人とか、そのカードでお金が払えなかった人とかの回収に行った時の、そういういろんな話を聞いたりしてたわけよ大変ですねみたいな、
はい、
もう本当ブラックですねそういうのって。そういう人がね、もう大変だなっていうのをいろいろ聞いたりしてたので、生の話とかをね、うん、だからお金に関して言えば、やっぱりあの後払いでいいですよっていうのは良くないなと。あ、そうだ、よくないんですよ、アドバイスとして言うなら。やっぱり前払いではもらっといた方がいいと思います。前金でもらいましょう、はい、僕のそのコンサルの方は全部前金です、うん、あの後払い一切やらないです。で、そのシガソーラーの工事の方は関して言えば、そのやっぱローンを挟んだりとか現金で払うって人は前金 50%、 後払い還元金で 50%、 50%、 50%っていうふうにしてもらってますし、あのやっぱそういうところが大事かな。先にお金を払ってもらうっていうのが大事かなと思う。そしたらお客さんもあのお金を払った以上ね、やっぱりあの工事やるんだってキャンセルっていうのは絶対思わないだろうし、お金を払ってくれますから、それが多分お客さんの優しさでもあるかなと思いますからね。まあそのお金です、お金の回収に関して僕はすごいピリピリしていた部分があるかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。